グッズのちーちゃんもわからんレディオエクスペリエンス、今回第35回でよかったと思うんですけど、あのこの放送では、元エンジニアで現就労支援員の私グッズがわからんもわからんとはっきり言いましょうと、でその上で少しずつ分かっていけばいい、そういうスタンスで、幸せに生きるための知識や技術、考え方などを私の実体験を交えて紹介していく放送です。今回はですね、教育がわからんというテーマでお送りします。ちょっとまず前置きっていうかね、まあ小話なんですけど、いつもねお風呂で撮ったんですけど、最近まあ、スマホを機種変してですね、まあ、Android なんですけど、Android One っていうね、ものを使ってるんですけど、気に入ってて、ね、Google がまあ仕様をこう出してっていうか決めてて、まあ、日本のっていうか、まあ、日本以外でもそうなんですけど、他のメーカーがそれに準じて作ってるっていう、まあ、機種なんで、シリーズなんでね、Android One っていう。まあ、Google と親和性が高いんですよね。まあ、だから Google のサービスが使いやすいっていうのがあって、私が気に入って前から507SH っていう、まあ、ずっと私シャープが好きで使ってるんですけど、まあちょっと音質が変わってるのかどうなのか、ちょっと分かんないですけど、ちょっと楽しみですね。まあ Mac とかね、 iPhone にはかなわないと思うんでどうしても音質気にするなら今うちにある機材だと一番 MacBook がいいのかな。まあ、そうそう、ちょっと、そう、今ね、寒くてね、こう朝なんですけど、布団にくるまって撮ってるんで、布団の、音が入ってたらごめんなさいなんですけど、じゃあ本題いきましょう。昨日か。昨日、まあ、就労支援事業所、私の職場に、まあ、まあ、昨日と言わずなんですけど、まあ、特別支援学校の先生方が、まあ、ちょうど今実習生が来てるんで、まあ、見学に来てるんですよね。まあ、そこでちょっと聞こえたというか聞いた話で、なんかね、休み時間ももうその実習の間中もスマホをいじっちゃいけないっていうなんか規則があったらしいんですよね。で、まあ、私は就労支援の方なんで、まあ、そうそう、私の事業所ではそのあれか、B 型、就労継続支援の B 型もやっててですね、要するに、就労、雇用契約は結ばないけども、まあ、工賃を、出して、作業をしてもらうっていう、まあ、働くことの支援みたいなのはやってるんですね。まあ、いろいろ木工作業みたいなのがあったり、まあ、ランプシェードとかも作ってるんですけど、まあ、そこに実習生、まあ、高校生か、が来てて、まあ、2、3週間だったかな、ずっとやってて、今日が最後かなんですけど、まあ、その、まあね、職員と先生が話してた、うちの事業所の職員とその先生が、まあ、話してたところ、そういうスマホをいじっちゃいけないっていうのが出てきたと。まあ、つまり最初に実習生というかね、実習に来るっていう段階ではそういうこと全然まあ、学校からは何も話してなかったんですよね。学校、例えばその学校の方ではそういう決まりがあるから、生徒には、学生にはそうしてくれ、生徒にはそうやって言ってくれって、そういう方針でやってくれっていうのがなかったんですよね。なかったらしいと。でまあ途中で、まあ、私たちの事業所ではスマホを別に必要あれば触っていいことになってるんで、いいことになってるというか、触っても構わないことになってるんで、だから、まあ、学校の方でも緊急時は、まあ、なんか使って、今本当に緊急時って意味なんでしょうけどね、それはね、きっとねまあ、何が引っかかったかっていうか、何が私を焚きつけたっていうかね、私火がついてしまったんですけど、その話を聞いてから、まあ、その先生曰く教育方針だからって、学校の教育だから、まあ、その特別支援学校なんで、特にはそのまあね、何かしら障害がある子たちが通ってるんでしょうけど、教育方針だからって、そのスマホは触らせないみたいな、 いやー、お金と一緒ですよね。義務教育でお金のことについて何も教えてない。こんなに日常的に使う大切なものなのに教えてないって。なぜならきっとその学校にいる大人たち、先生たちも分かってないから、分からないから、なんか教えられないから、よく分からないものには蓋をして、敬遠しようとか遠ざけようとか、なんか依存症になっちゃいけないから遠ざけよう、もうそういう決まりだからとか言って圧力で抑えつけようみたいな、もうなんかそういうのがありありと見えて、もうすごく憤ってしまったんですけど、いや、その先生に対してじゃなくて、ね、いや、もちろんこの気持ちはそういう先生たち、先生方とかそういうシステムにぶつけてるんですけど、その憤った時は、そのまた聞きの話の時に、うちの事業所の職員の間で話してる時に思わず私が火がついてしまって、わーっと言ってしまったんですけど、なんて言うんですかね、そう、お金と一緒なんですよね。その例えば、その何でしょう、スマホをいじってて、まあね、それにはまってしまうとか、それはあるかもしれないですけどね、とか、そのなんか詐欺メールとか、そのインターネットのサイトで詐欺に引っかかるとか、危ないかもしれないとか言って、いや、そんなのお金も一緒でしょ、一緒でしょって。例えば、学校の先生とかって本当分かってるんですかね。なんか何の気なしに、例えば、まあ、カード、クレジットカード使ってて、リボ払いを勧められたって。いや、リボ払いが危ないことなんて、お金ちょっと、お金のことについてちょっと学んだことある人だったらすぐ分かると思うんですけど、いや、金利やばいでしょっていう。もう絶対聞いてきますよね、あれね、リボ払い、一括でいいですかとかで、スーパーとかで払っても、いやいや、もう一括以外の選択なんてあるんですかって、そんなでかい買い物しないよみたいな、わざわざ分割して利子払って、アホかみたいな感じですよね。それと一緒ですよ。例えば、その、まあ、依存が怖いとか、その、なんかどうしても、なんていうんですかね、金額動かすこととか重要な決定事項がこうインターネット、スマホでインターネットとか、なんかメールとかでなんかできてしまうとしたら、その辺ってコントロールできると思うんですよね。まあね、例えばですけどね。それでもそういうリスクを上回るというか、リスクを考えてもやっぱり上回る、まあ、利益というかメリットがスマホにはあると思うんですよね。だから、まあ、スマホのことをそうやって分からなくて敬遠するっていうのは、つまり IT リテラシーとかにもかかってくるんですけど、いや、絶対子供の方がリテラシー高いんじゃないかなと。まあまあ、それは特別支援学校の生徒さんも言えるのかっていうとちょっと微妙ですけど、でも彼らにこそスマホとか科学の力というかね、サポートってすごく必要だと思ってて、っていうか、あった方が絶対に本人たちの特性を生かしきれるんじゃないかなと思ってて、例えば、まあ、すごく物忘れがひどいというかね、どうしても覚えられなくて、いろいろ散らかしたり忘れ物をしてしまうっていう生徒さんがいたら、まあ iPhone でも Android でもいいんですけど、リマインダー機能ってあると思うんで、それで入れてたら、決まった時刻にお知らせしてくれるし、何回もそれをリピートしてくれますよね。で、そうだな、そう、例えば読み書きが苦手な人だったら、それこそ音声で入力すればいいですよね。まあ、こういうふうにボイスレコーダーみたいなのもあるんで、それに録音して撮っておくとか、あるいはそれこそ音声認識で喋ったら勝手に漢字変換してくれたりするし、iPhone の方だったかな、まあ Google レンズとかでもいいのかもしれないですけど、まあ、 カメラに映した内容を何か検索してくれたり、まあ、あるいは漢字を読んでくれたりするのも多分あると思うし、当然辞書としてハンドライティングというか、その漢字が分からなくてもそれを画面上にこう書けるんだったら、まあ、パソコンの方のね、IME パッドみたいな感じ、手書き入力みたいな感じで実際にこう鉛筆で書くような感じで書いたら漢字がなんか分かるとか読みが分かるとか、いろいろその応用の仕方はあるんですよね。だからこれを使わない手はないと思ってて、まあ一般のっていうとあれですけど、その健常者の生徒さんでもそうだと思うし、それこそ特別支援学校に通っている生徒さんにはそういうところからのサポート、技術によるサポートっていうのがすごく生きると思ってるんですよね。まあ今でこそその ADHD とかの人たちにもそのツールを使って、ツールを駆使して、まあ、うまくやっていくっていうのが、もうすごくいいと思うんですよね。だからそのメリットをなんかがあるのに、なんか怖いからとか、教育だからとか、なんか昭和のなんか昭和のを掲げてですね、昭和のなんかそういう根性みたいなのを掲げてですね、いや、やらせないとか、ね、そんなので、まあ、抑圧というかね、こう、まあ、挑戦というか興味があるものに対して蓋をするとやっぱりその分って後から出てきますよね。だそれが許されている家とかで結局すごく発散してしまうというか、依存しちゃうんじゃないかなとか思うんですけどね。まあ、その依存に関しても習慣化と逆の、仕組みというかね、を使って、例えばなんか依存しそうだったらもう勝手にアラームでじゃない、タイマーというかね、システム上、スマホのシステム上でもう何時から何時までは起動しておいて、それ以降は切れるようになってるとか、いい睡眠をとるためにも絶対それは必要ですよね。寝る2時間前ぐらいからはもう見ないとかね、例えば10時からとかはもうスマホ見ないように勝手に電源切れるようにするとか、まあ、あるいは集中したい時にスマホを触らないようにもう自分の身から離しておくとかですね、20、30ぐらいにこう箱の中にしまうじゃないけど、ちょっと手が届きにくいところに置いておくとかですね、いろいろその習慣化と逆で、要するにその行為に対して手間がかかるようにしておくっていうやり方もあるんですよね。そのいろいろそういうやり方があるのに、それをなんか放棄してというか、そのね、工夫とかを放棄して全部やめるみたいな、もう本当お金と一緒です。お金についてよく分かんないから、ね、税金とかも分かんないから、もうそれはやらないみたいな、まあ、あるいはそのお金の場合はね、国の方針があるかもしれないですけどね、私がよくボイシーとかで聞いてる、税金チャンネル、大河内かおる先生のね、税理士 YouTuber の面白いんですけどね、その方がよく言ってる、お金について知りたい人はぜひね、大河内かおる先生の税金チャンネルっていうかね、大河内マネリテ戦略室、マネリテラシー、マネリテ戦略室っていうのを見てみてください。あ、聞いてみてください。国がだからサラリーマンからまあ何も分からずにっていうとあれですけど、まあ何も知られずにこう税金をどんどん抜いていくというか、抜いていくっていうとなんか語弊がありますけど、まあ、反感を持たれずに税金を納めるようにしていく、そういう人たちを増やしていくっていうサラリーマン市場みたいなのを、まあ、やろうとしてて、義務教育では教えてないのかなみたいなのがあるって言ってましたけど、まあ、そういう、まあそれはね、方針があったのかもしれないし、そういうことがスマホに関してはないような気はするんですけど、まあスマホのことも IT のことも、お金のことも、一緒なんじゃないかなって思ってしまいました。つまり誰のための教育なんですかっていう、子どもたちを生かそうと思ったらそれをうまく付き合うというかね、お金もスマホも IT も うまく利用すればすごい恩恵にあやかれるのに、なんかそれをしないで、自分たちがわからないから大人たち、まあ先生たちが教えないみたいな、それを思ってなんか教育って言ってる、誰の教育だよ、誰のための教育だよみたいな思ったということでした。 今回は、教育がわからんというテーマについてお話ししました。今回もばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、グツイでした。